ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝をすることができて本当に感謝をしています。初めて来られた方、ようこそいらっしゃいました。今日5月の初めということで、4回にわたって予主秋を読み進めていきます。そのシリーズの始まりとなりますので、本当に一番良い日曜日に来られたかなと思っています。心から歓迎しますので、ぜひ続けておいでになってください。私たちがこの予主秋を読みながら学びたいことは、これからの私に必要なものは何だろうかということです。これからの私に必要なものは〇〇であるといったとき、この〇〇のところにあなたは何を入れるでしょうか。ぜひ10年後、5年後のことを考えてみてください。このまま何もしなくてもほっといても自動的に幸せな日がやってくる、そう思える人は少ないのではないかと思います。少なくとも自分自身が食べていくためであったり、家族を養うためであったり、あるいは自分自身の成長のために、就職のため、進学のため、結婚のため、あるいは置いていく自分の老後のため、何かをして備えなければいけない、何かをして取り組みをしなければいけない。その暁に良い5年後、良い10年後が訪れることを心から願うでしょう。ではその時、何に取り組む必要があるとお考えになっているでしょうか。人によってそれぞれ違うと思います。私のこれからに必要なのは〇〇である。ぜひこの4回のシリーズを通して、それを見つけていただきたいと願っています。今日出てくるヨシュアという人物はまさにこれからの人物でした。モーセが死んで後と出てきます。今までの人物はモーセだったんです。モーセがイスラエルの国を、イスラエルの民をエジプトの国から導き出しました。エジプトの王パロの下で銃の災いを持って、もうお前たちは出ていけ。そうして民を導いて、彼はイスラエルを導き出しました。しかし、エジプトが追ってきます。目の前には海が広がります。モーセが手を伸べてその海を割ると、民はその真ん中を歩むことができました。追ってくるエジプトもその海の真ん中を突っ切ってくる。しかし、そこで、モーセが手を下ろすと、なお、海は元に戻り。エジプトの大群は海の中に沈む。これで晴れて、イスラエルの民は自由になって、約束の地に向かうばかりになりました。しかし、その約束の地に向かいながらも彼らはなんと、その手前の荒野で40年の放浪をしなければならなくなりました。40年経って後、モーセは約束の地を見渡す頂のところに立って、民に語りかけます。そして、自分の歩みがここまでであることを悟るのです。彼は、イスラエルを約束の地に導き入れることはありませんでした。その役割はもうヨシュアに託されます。ヨシュアがこれから民を約束の地に導き入れる。しかし、ここでヨシュアはおそらく3つぐらいのことに恐れ戸惑っていただろうと思われます。一つは、自分はモーセのように人々を導けるだろうか。モーセといえば経験も多く年も重ねた偉大な民をまとめるリーダーです。自分は若く経験もなく人々の信頼もまだ得ていない、そういう若いものです。そんな私がモーセの後を引き継いで同じように民を導けるだろうか。もう一つの戸惑いは、約束の地に入っていこうとして。しかし、そこには力の強い民が先にいる。彼らは住居を構えて、 武装を固めて戦いにも長けた体の大きな力の強い者たち、果たしてその者たちと戦って私たちは本当にそこを勝ち取ることができるのだろうか。そんな中でモーセのようにできるだろうか、本当に取れるだろうか、三つ目の戸惑いは、果たして何から手をつけたらよいのだろうか。しなければいけないことはたくさんある。どれもできそうにない。そんな時、果たして何から手をつけていいのだろうか。そのことすらわからない。そういう戸惑いの中で、そういう恐れの中で、神の語りかけを聞きました。神様の語りかけは三つです。一つは、一章の三節のところ。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく、私がモーセに約束した通り、あなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンからタイガユーフラテス、ヘテ人の全土及び日のいる方の大海にまで行った。あなたに約束の地を与えているのだと、改めて約束が確認されていきます。あなたの足の踏むところはどこででも、具体的には今いるアラノを含めて入っていく地、北はレバノン、東はユーフラテス川、西は地中海に面したこの土地まで、この一帯全部をあなた方に与えているのだ。本当に取れるだろうか。取れるのだ。あなた方に与えているのだから。そして二つ目の約束はこう続きます。五節。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。神があなたと共にいるのだ。そのあなたとは確かに若いかもしれない。確かに経験がないかもしれない。確かに未熟だろう。人々の信頼も勝ち得ていないかもしれない。でもそのあなたと私は共にいて、その時誰であっても一人もその前に立ちはだかる者はいない。なぜか。神の前に立ってその道を塞ごうとすることのできる者はいないから。神が私と共にあるというとき、その道を遮って立つ者は一人もいない。そして三つ目は、七節。ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え。これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところはどこででもあなたが栄えるためである。律法を守るのだ。あなた方に教え、命じた律法を守るのだ。もちろんここで言う律法は、律法の一つ一つ細かなのを必ず全部きちんと守りなさいということを意味していません。何を言われているのかというと、あなた方のために私が与えた歩みがあるだろう。それをあなたのものとして喜んで、それに素直に聞き従うように。道からそれるのはなぜか。目の前に道がある。それるのはなぜか。あちらに気を引かれ、こちらに目を奪われ、道を踏み外していくからです。大切なものを大切にすることをおろそかにし、自分の欲に引かれて右へ左へ、神様に背を向け、神様を忘れ、神様を否定し、そういう歩みであってはならない。私があなたのために、あなたのために命じた、その掟と定めを守って歩むように。これから始めなさい。その言葉に力を得て、これからヨシュアは、約束の地に民を導いて入っていこうとします。しかし、彼はその前に二人のスパイを前もってエリコの町に送りました。行って町の様子を見てきてほしい。 どうなっているのか、かつて私たちが行った時と同じようか、違っているか、ぜひ見ていってほしい。二人のスパイは入っていって、街の中に潜り込みます。そしてコンタクトのしやすかった友情の家に世話になります。そこでこういうことを聞いたんです。民は、エリコの町の民は、イスラエルを恐れているんだ。私たちは、あなた方がどういうふうに道を歩んできたかを聞いているんだ。エジプトの王のパロのもとから、どういうふうにしてそこから出てきたのかを聞いた。どういうふうにしてその追いすがるエジプトの軍を海の中に沈めたか、そのことを聞いた。荒野を通ってきている中で、どういうふうにして隣り合う民に対して整絶をしてきたかを聞いた。その力の強さに、その噂に、その知らせに、私たちは恐れている。二人のスパイはそのことを聞いて、ヨシュアのもとに持って帰ります。ヨシュアはそこで悟るわけです。ああ、新しい何か力を得なくても、新しい何か武器を得なくても、とっておきのマル秘の作戦を行使しなくても、向こうの民はすでに恐れているというのか。そう思い起こしてみれば、この与えられた神様の約束三つどれもが、モーセに与えられたようにと言われていたではないですか。モーセに与えたように、モーセに約束したように、あなた方にこの地を与える。モーセと共にいたように、あなたと共にいる。私がモーセに命じた掟と命令を守り行え。何か特別なことをこれからしようというのではない。すでに、モーセに与えられ、あなたが受け継ぎ、導かれてきたものを持って進むのだ。それで十分である。それが十分である。それがあなたの確信のもとい。そうして、ヨシアはこれから約束の地に民を導き入れていきます。これからの歩みのことを考えたとき、あなたはどんな思いになるでしょうか。少なからぬ人たちは不安を覚えるのではないかと思います。果たして、自分たちに本当にそのことができるのだろうか。十分なものを持ち合わせているだろうか。先にある壁はいかにも高く大きなものではないだろうか。どこから手をつけていいのだろうか。様々な不安が心を生き巡ることがあります。そんな時、私たちはこの神の言葉を聞きたいと思うんです。9節。私はあなたに命じたではないか。強くあれ。惜しくあれ。惜しくあれというのは、男性を指す言葉を使っていますが、女性の方にも同じように言われていることです。勇気を持って勇ましくあれということです。恐れてはならない。おののいてはならない。なぜか。あなたの神主が、あなたの行くところどこにでも、あなたと共にあるからである。ヨシュアよ、聞きなさい。あなたの神主が、それはもうモーセの神主ではない。あの時の民の主でもない。あなたとあなたの民の神主だ。あなたの行くところどこででも、他の人ではない、紛れもない。あなたの行くところどこででも、あなたと共にいるのだ。モーセとではない。モーセに導かれたイスラエルの民とではない。イスラエルの民を今導くあなたと共に神はおられるのだ。確かに約束の中にモーセに与えられ、モーセと共におり、モーセに命じられた。しかし今やあなたの神、あなたの主が、あなたの行くところどこででもあなたと共におられる。それを私たちは今朝、 私のことであると聞きたいのです。モーセを導かれた神が、ヨシュアを導かれた神が、神の民を今までずっと導かれてきた、あなたの神主が、あなたの行くところどこででも、あなたと共にある。5年10年と先のことを言わなくても、今週、ゴールデンウィークが明けて、いよいよもう一度生活の場に戻っていくときに、はぁ、とため息まじりに、もう一度ここに立たなければならないのか、どうしたらよいのだろうか、果たして本当にうまくできるだろうか、そう思い悩む心にも、私たちはこの言葉を聞きたいんです。あなたの神主が、あなたの行くところ、どこででも、恵まれたところ、恵まれないところ、どこででも、あなたと共にいるのだ。強いあなたとも、弱いあなたとも、正しいあなたとも、罪深いあなたとも、愚かで惨めで自分のことを嫌いだと嘆くあなたと共にも、神はあなたと共におられるのだ。ここから出ていく歩みが、あなたと共に神が導かれること。このことをぜひ心に留めていただいて、ご自分のものとして、この一週間歩み通して参りましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。